はい、ではもう一度窓を開けていただいて換気をしてみましょう。先週はまあ3月ぐらいにピークが来るかもしれませんねみたいなこと言ってましたけど、とんでもない、もう今週来そうな感じですね。いやーすごいですね。でもね、まあ今日来られてる方は向こう水なのか あまりニュースを見てないのかいや、かかっても御嶽で礼拝すると、ね、そう思って来られたのか、いずれかでしょうけども、はい、ようこそおいでくださいました。まあ、ということでね、今日は聖餐式もやりませんし、まあ、集まりはやらないということで、終わったらとっとと帰ってください、で帰ってすぐに、あ、マスクはさ、もうマスクして暮らすことに慣れてるのでね、もう終わってお家帰ったらすぐにですね、もう必死で手を洗って、まあ、できれば全身洗ってですね、まあ、こういう時にユダヤのね立法をすごいなと思いますね。まあ、食べる前に必ず手を洗いなさいと書いてあるんですよ。できれば全身水浴びしなさいと書いてある。非常にこう感染対策がですね、この紀元前の何千年という時代に行われていたという、やっぱり素晴らしい神様の知恵だなと思いますけどね。はい、では窓を閉めていただいて、今日はですね、最初の預言者というテーマでお話をしたいと思います。今年はですね、預言者の声というテーマで、まあ、厳密には去年のクリスマスアドベントから、このテーマでお話をしておりますけれども、まあ、預言者について、あるいは預言者が語ろうとしたことについて、まあ、願わくば今このここにもし預言者がいたら何を語るだろうかということですね。まあ、私はそれを願いながら準備をして語っているわけです。だから皆さんから見てですね、預言者がおるなと、なんか変な意味じゃないですよ、なんかね、わ、神様の声だなというふうに、そう聞き、皆さんの魂に届けばいいなという、まあ、いつもそんな気持ちはないってわけじゃないですよ、いつもそう思ってますけれども、よりですね、そういう思いで今年はお話ししたいと思っておりますが、まあ、預言者というと、まあ、当然まあ、エリア、エリシャ、あるいはイザヤ、エゼキエル、エレミアというですね、そういうビッグネームが出てくるわけですけれども、聖書の中で最初に預言者と呼ばれた人は誰かというのがね、今日のお話であります。でその前に、今年は先週のおさらいクイズをやると、もう先週からやってますけども、まあ、先週のメッセージ、まあ、お聞きになった方も、あると思いますが、そうでない方も含めてですね、まあ、先週はアモスの話をしたんですね。今年の聖句はアモス書なんですけれども、まあ、アモスのお話をいたしましたが、預言者アモスはもともと何をしている人だったでしょう。はい、そうですね、農民ですね、農民でした。はい、ではアモスはどこに住んでいましたか。どこに住んでいましたか。なんていうところに住んでましたか。今一生懸命州法を見てですね、カンニングしてる人うん、南ユダ王国のテコアというところに住んでおりましたね。テコア、まあ、もうこのアモスの話しか出てこない、全然有名じゃない町ですが、それぐらいも寂しい寒村に住んでいたわけです。そこで農民をしてたわけですけれども、そのアモスがどこに行ってどこの国に対して予言をしたか、これがまあ肝心なところなんですけれども、行ったところはどこでしたでしょうか。ベテルですね、北イスラエル王国のベテルに行ったんですね。金の格子のあったところですね。 だから南ユダ王国のに住んでたのに、しかも農民だったのに、神様に行って予言せえと言われて、獅子が吠えたら怖がるだろうと、それと同じぐらい神様の声聞こえたけん行かざるを得ませんよと言って、テコアに行ったんですね。あ、テコアじゃない、ベテルに行って、でそこで彼は南ユダ王国の人なのに、北イスラエル王国に対して主に予言をした。北イスラエル王国は当時ヤロブアム2世という王様の、まあ彼は多分ヤロブアム2世という王様はですね、非常にこう優れた王様だったと思うんですけれども、北イスラエル王国の領土を回復して、そして繁栄してたんですね。でも一方で、まあ贅沢がはびこり、さらにこの、まあ、結局豊かになるとですね、まあ、今も世界もそうですけれども、この貧富の差が激しくなるんですね。そしてこの権力を持っているものは、豊かなものが貧しいものを蹂躙するという、そういうことが起こっていた、あるいは不公平や不正が起こっていたわけですけれども、そういうことに対して、アモスは予言をした。あんたたちこのまま行くと神様の怒りが下るよと、裁きが下るよと。で実際彼が予言した数十年後に北イスラエル王国は滅びてしまうんですね。彼の予言通りになってしまった、まあ、そういうお話を先週いたしました。さあ今日はですね、最初に戻りますけれども、じゃあ預言者、まあ、アモスも預言者です。そのまあ元旦にお話をしたのはヨエルというですね、このイナゴの預言者でした。今年は多分ですね、皆さん預言者に詳しくなりますね。イナゴのヨエルでしょ、で農民のアモスですからね。今日はじゃあ最初の預言者とは誰だったかっていう話で、読むのは申命記なんですね。モーセは死んだ時120歳であったが、目はかすまず活力も失せてはいなかった。イスラエルの人々はモアブの平野で30日の間モーセを悼んで泣き、モーセのために喪に服してその期間を終わった。ヌンの子ヨシュアは知恵の霊に満ちていた。モーセが彼の上に手を置いたからである。イスラエルの人々は彼に聞き従い、主がモーセに命じられた通り行った。まあ、これはモーセが亡くなった時のお話なんですね。さあその次です。イスラエルには再びモーセのような預言者は現れなかったって書いてある。つまり最初の預言者はモーセなんですね。主が顔と顔を合わせて彼を選び出されたのは、彼をエジプトの国に使わして、ファラオとそのすべての家臣および全土に対してあらゆる印と奇跡を行わせるためであり、またモーセが全イスラエルの目の前であらゆる力ある技とあらゆる大いなる恐るべき出来事を示すためであった。まあ、これはだからモーセの最後をですね、まとめる形で説明している箇所ですけれども、ここにはっきりとですね、モーセのような預言者は現れない、モーセがね預言者として聖書には記されているということなんですね。多分これはあまり皆さんご存じないことだと思いますけれども、もうはっきり書いてあるんですね。で、まあ、最初の預言者モーセでありますけれども、まあ、預言者という言葉はですね、まあ、これから時々また説明を加えていきますけれども、ヘブライ語ではですね、ナービーと言います。ナービー、ナービーですね。で預言者の書いた書物、預言書はナービームというんですけども、ナービーというのが預言者のことですが、まあ、これは代弁者とか代言者という意味なんです、もともと。まあ、預かるという字を書きますけれども、まあ、要するに言葉を預かって語ると。もともとナービーというのは誰かの代わりにお話をすると、代弁するという意味で、の言葉であります。で、予言というとですね、私たちすぐこう未来のことを語るっていうふうに思いますよね。だからあらかじめという字を書いて予言とか予告とか、もちろん預言者は未来のことを予言する、未来のことを語るんですけれども、もともとこのナービーという言葉にはそういう意味はほとんどありません。もともとはやっぱりこの代弁者である、もちろん誰の代弁者かというと神様の代弁者ということですね。神の言葉を預かって代わりに語るというのが預言者なんですけれども、でモーセが最初の預言者と言われるわけですね。まあ、もちろんやっぱり彼はまさに神様の代弁者として、あるいは代武者としてですね、このエジプトに使わされていくわけでありますけれども、 まあ、ただ彼がその神様の働きであるエジプトに行ってイスラエル人を救い出すということをする前にはですね、まあ選びと訓練ということがあったんですね。で、まあ、ご存知のように彼はが生まれた当時イスラエルの人たちがエジプトの国で非常に増えてしまってですね、まあ、増えすぎてしまったのでエジプトの人たちが恐れて、生まれた子供を殺しなさいとナイルに流してしまいなさいというですね大変恐ろしい命令を下すわけですね。でモーセもレビ族の生まれでしたけれども生まれてすぐに本当は殺されなければならなかったけれどもモーセの両親がそれがかわいそうだということで足の船を編んでねでモーセを乗せてナイル川に流すとでたまたまエジプトの王女がそれを見つけてかわいそうに思って助けて、まあ、自分の子供として育てるわけです、ね、でもちょうどその一緒にくっついてたお姉さんがですねこの子の乳母を探しましょうと言って、まあ、しめしめてて自分のお母さんのところに連れていくわけですね。このお姉さんがなかなかいい仕事したわけですけどもでモーセは物心つくまでは実母のもとで育てられるそして大きくなったところで、まあ、何歳ぐらいか分かりませんけれどもエジプトの王子としてね、育てられていくわけですね、まあ、この辺のところは有名な10回という、ね、映画で、描かれるところですけれども、ユル・ブリンナーとチャールトン・ヘストンがねもうこの話するとあの映像しか出てこないですどうしてもファラオはユル・ブリンナーでチャールトン・ヘストンがモーセに見えてしょうがないんですけど、全然そうじゃなかったそういう人じゃなかったかもしれませんがねでまあ訓練をで王子として今度はその学ぶわけですね、でまあ血気盛んな時に、彼はもともとやっぱりその実母のもとで育ったので、同胞が苦しめられているのを見て、エジプト人を、まあ、殺してですね助けようとしてしまうと、うん、まあでもそのことで命を狙われてエジプトを追い出されるわけですね。でミディアンの荒れ野で40年間羊を飼うというそういう生活をするわけですけれどもまさにこの期間はですねモーセにとっての訓練の期間なんですね。まず実母のもとで育てられたということで、彼は同胞愛というかね自分が何人であるかという、まあ、アイデンティティをそこで確立されてそしてイスラエルの人たちを愛する気持ちが与えられたそして宗教教育をここで受けるわけですね。自分たちの神様は誰なのかと自分たちはどういう民族なのかおそらくそのアブラハム、イサク、ヤコブの話から始まってねなんでイスラエル、エジプトに来たのかとかっていう話も全部聞いてたと思うんですね。で今度は王子として、王室で育つわけですけれどもそのことによって彼は指導者としての訓練を受けるわけですね、まあ、帝王学というようなこともあったのかもしれませんけれども、まあ、多くの人を率いていくための、まあ、エジプトの最高の学問を彼はそこで受けたことでしょう。でも失敗をして今度荒れ野に行くわけですけれども40年間のこのミディアンでの羊飼い生活というのは彼にとってはやっぱり人格教育というかねやっぱりへりくだる、まあ、それまでは高ぶった人かどうか分かりませんけれどもやっぱり彼の謙遜な人柄というものはあるいは忍耐強い人柄というものはこの40年間の羊飼い生活で身についたでしょうしそしてまた同時に荒れ野で暮らすということはどういうことなのかあるいはその地理とかですね水のあるところとかそういうことも彼はこの40年間の羊飼い生活で身につけたと思いますね。神様はこうやって、モーセの知らないところで彼は別に教育されようと思って知ってるわけじゃないわけですけれどもモーセを助け出してそして訓練されたわけですね。その上で召されるわけです。で召された時のところをね読みたいと思いますけれども、見よイスラエルの人々の叫び声が今私のもとに届いた。またエジプト人が彼らを圧迫するありさまを見た。今行きなさい。私はあなたをファラオのもとに遣わす。我が民イスラエルの人々をエジプトから連れ出すのだ。モーセは神に言った。私は 何者でしょう。どうしてファラオのもとに行きしかもイスラエルの人々をエジプトから導き出さねばならないのですか。神は言われた。私は必ずあなたと共にいる。このことこそ私があなたを使わす印である。あなたが民をエジプトから導き出すときあなたたちはこの山で神に仕える。 まあ、このようにして、まあ、モーセは召されるわけですね、まあ、時満ちての召しでありました。40年間の羊飼い訓練を受けて、まあ、それまでのことを考えると、まあ、もう相当高齢になってたと思いますけれども、でも神様にとって年齢は関係ありませんから、モーセをふさわしい時に召し出したい。で、まあ、ご存知のようにですね、この神の山ホレブに行った時に、燃えているのに燃え尽きない芝の木を見て、そこで神様に出会うわけですね。で、神様はイスラエルの人々の叫び声が今私のもとに届いたと、今行きなさい、あなたをファラオのもとに使わす、我が民イスラエルの人々をエジプトから連れ出すんだとこうおっしゃってですね、まあ、若い頃のモーセだったら神様待ってましたと、行かせてくださいと、何とかして私はあの人たちを助け出しますからと言ってですね、神様の話半分ぐらい聞いて飛び出したと思いますけれども、やっぱり神様のこの、ね、人格訓練が効いてますよね。モーセは拒絶するんですね。私は何者なんでしょう、どうしてそんなことができましょう。まあ、すっかりこの牙を抜かれてしまったというか、まあ、この後のやり取りいちいち読みませんけれども、皆さんご存知のように、まあ、モーセは何度も何度も拒絶するんですね。でしまいには、まあ、私は口下手だからって言ったら、神様がお前の兄ちゃんアロンがおるからアロンと一緒に行けと、アロンがお前の代わりに全部喋るからと言って、そこまで言って、まあ、モーセを行かせるわけですけど、実際エジプト行って喋ってるのはずっとモーセなんですよね。まあ、要するに言い訳だったということですね、でもそれぐらい、まあ、モーセは、まあ、他のところにちゃんと書いてあるんですけど、まあ、謙遜な人だと。自分の力はない、もう自分は何者でもないというふうに思える時まで神様はモーセを荒れ野で羊飼いさせてたということですね。そうでないとモーセは神様の力を表すために行くのに自分の力でやったかのように、そうやっぱり思い上がってしまう、そういう危険性があるわけですね。実際神様に用いられるということの危険性は常にあるんですね。まあ、これはこれからお話ししてまいりますけれども、旧約聖書を見ていくと、やっぱり神様に用いられているのにそれは自分の力であるかのように誤解して高ぶってしまう人が出てくるわけですね。神様はこのイスラエル人をエジプトから救い出すという大ミニストリー、大ミッションのためにモーセを、さっきお話ししたように十分に訓練して、人格的にしっかり訓練して、さあという時にモーセを召して、だからモーセが自分は何者なのでしょうという反応をした時に神様はよしと思われたと思います、これならいいと。まあ、彼がどれだけ拒絶しても神様はとにかくこれは生かさないかんということで、まあ、生かせるわけですね。だからモーセは決して、まあ、高ぶることなく神様の代わりにエジプトに行ってイスラエルの人たちを救い出すわけです。で、神様はこうおっしゃいました。私が共にいるから、これが印だと。あなたあれこれしのこの言っとるけれども、一緒に行ってやるけ大丈夫だと、ね、あんた一人行かせるわけじゃない、私が常に一緒におるから行きなさいと言ってですね、モーセを送り出すわけですね。さあ、モーセはエジプトに行きましてね、今日の話はですね、まあ、聖書でいくと4つぐらいの書物をまとめて喋ってるので相当コンデンスな密な話ですけれども、まあ、皆さんご存知なのであまり細々やりませんが、まあ、モーセの働き、まずはですね、イスラエルの人たちをエジプトから救い出しました。ただそれにあたっては神様が10の特別な災いをエジプトに下されましたね。で、最初にも言いましたように、やっぱり神様は神様のその偉大なる力をモーセを通してエジプトの人たちに、そしてイスラエルの人たちに示さなければならないか、彼らが今から従っていく主なる神はどういう方なのかということを、この10の災いを通してイスラエルの人たちにお見せになったわけ。そして最後はね、例の海を割って、シナイの荒野へ行くというですね、まあ、大きな奇跡が起こるわけですけれども、まあ、そのような形でモーセはイスラエルの人たち、男だけで60万人って書いてありますからね、もう多分300万人ぐらいの大移動だったと思いますけれども、まあ、それを一夜のうちにエジプトから導き出すわけですね。そして彼のやったもう一つ重要なことは、神様から律法を賜ったんですね。 もともとイスラエルの人たちは、まあ、ずっとエジプトに何百年も住んでましたから、エジプトの法律、エジプトのいろんなルールの中で暮らしたんですけれども、これから行くパレスチナで、全く知らないところ、いろんな環境違うところで生きていく、そこでこの主なる神に従い、また共に生きる人たちと安寧を保っていくためにどうすればいいかという法律をモーセにお与えになった。モーセを通してイスラエルの人たちにお与えになったんですね。そしてそれは契約書であると、ね、これを守ったら祝福される、これを守ればあなたたちはこの約束の地で幸せになれるよという契約を結ばれたわけですね。そして、残念ながらね、最初の入国はね失敗してしまいました。ただその後第一世代が死に耐えるまで、なんと40年間、モーセはこのイスラエルの民を導いて、市内の周りでしょうかね、あの辺りをぐるぐるぐるぐる、回って、雲の柱が動いたら幕屋を畳んでね、みんなでバーッと出てって、泊まったらまた幕屋を作って、で毎日マナを集めて食べて、40年間そんなことやってたんですね。大変だったと思いますが、モーセはなんせね40年ミディアンの地で羊飼いやってますから、もう彼にとってはね、それはもう あの頃懐かしいなと思いながら言ってたんじゃないかと思いますが、そして最終的には約束の地の、ね、カナンの地の手前まで、まあ、彼は導いて、まあ、彼自身はそこでたった一度の失敗によって入国を禁じられるんですけどね、この話実は来週やります、ね、かわいそうですよモーセ、めちゃくちゃ同情します、うん、でもなぜその失敗で彼はこの約束地に入れなかったのかって、やっぱそれなりにちゃんと理由があるわけですけれども、でも本当に入り口まで導いていった、ね、これがまあモーセの働き、大きくくくるならばですね、この働きをしたわけです。主なる神とモーセの関係ですね、まあ、もちろん神様はモーセを召されて、まあ訓練されて召されるわけですけれども、実はですね、主はモーセに霊を注がれたって書いてあるんですね。これ新明記の11章の25節に書いてあるんですけれども、主は雲のうちにあって下り、モーセに語られ、モーセに授けられている霊の一部を取って70人の長老にも授けられた。霊が彼らの上にとどまると彼らは予言状態になったが続くことはなかった。これは非常に特別な状況の中で起こったことですけれども、まあ、ここに書いてあることはですね、モーセはには主の霊が注がれていたんだと。でその主の霊が注がれていたことによって彼は予言をしたんだと。まさにこの先週先々週とお話をしている旧約聖書の預言者ってね、主の霊が注がれて、そして主の言葉を語るという、まあ、その原型がやっぱりここにもあるわけですね。そしてなんとこのお話はモーセに注がれていた霊を神様が取って70人の長老に分けてやったと。そうすると70人の長老が預言状態になって神様の言葉を語ったと、まあ、ただそれは一時だったということなんですけれども、主はモーセにやっぱり特別な霊を注いでおられたということが一つですね。それから顔と顔を合わせて直接語られたと書いてある。出エジプトの33章の11節に、主は人がその友と語るように顔と顔を合わせてモーセに語られた、まあ、主が顔と顔を合わせてっていうんですけれどもね、主なる神様に顔はありませんから、もちろん、ね、まあ、まるで顔と顔を合わせるようなっていう意味でしょうけれども、でもまあご存知のように聖書を見るとですね、会見の幕屋でモーセが神様と話をした後モーセが出てくるとですね、顔がピッカピカに光ってあまりに貧しいので覆いをかけたと書いてあるんですね。この神様の栄光がモーセに乗り移っちゃって、眩しいって言ってですね、顔に覆いをかけたっていうんですから、まあ、どれぐらいこの神様との距離がね近かったかということを表すエピソードだと思いますけれども、これが主なる神様とモーセとの距離感ですね。そしてモーセの方としてはですね、彼は民のために取りなすという働きをしているんですね。これは金の格子事件が有名ですが、それだけじゃないんですけれども、 金の格子を、まあ、モーセが市内の山頂で立法をいただいている時にね、民が不安になって私たちの神様はどこ行ったんやって言って、でアロンがじゃあお前らの金持ってこいって金を集めてですね、金の格子を作って、これがあんたたちをエジプトから導き出した神様だって言って、人々はそれを見て拝んだり暴れたりなんかしたみたいなこと書いてあるわけですけれども、でそれを、まあ、神様はお怒りになります。当然ね、絶対やっちゃいけんことやるわけですから。でもう私はこのイスラエルの民をエジプトから救い出したことを後悔すると、こいつらみんなもう皆殺しにして、モーセお前の子孫からイスラエルをスタートすると、とおっしゃった。でもその時にモーセはいやいや神様それはなりませんと、そんなことしたらあなたが笑い者になりますよと、主なる神はわざわざイスラエルの民をエジプトから救い出して、あれので皆殺しにしたと、なんちゅう神様かと思われますよって言ってですね、でそう言われて神様は思い直したと書いてある。これは出エジプトの、ね、32章ですけれども、主はご自身のために下すと告げられた災いを思い直される。この神様とモーセとのこう非常に密接な関わり、まあ、これを表すエピソードはたくさんあるので僕ごく一部しか書いておりませんけれども、まあ、神様はモーセをやっぱり特別な、もちろん、ね、そのミッションが大きなことでありましたから、特別に訓練し、特別に彼と関わり、そして特別に彼を用いられていくわけですけれども、でもこのモーセの生涯についてですね、この学べば、学ぶほどですね、あることに気がつくんですね。それは何かというとですね、モーセとイエス・キリストの共通点なんです。モーセの話を読めば読むほど誰かに似とるなという感じがしてくるんです。まあ、まず決定的にはこう生まれた時にね、モーセはまあファラオの虐殺があって、それを逃れて救い出されるわけですけれども、イエス様をお生まれになった時に、ね、ヘロデ王が虐殺命令を出しましたよね。で、まあ、面白いことにイエス様はあの時どこに逃げられました？エジプトに逃げられたんですよね。なんかこれちょっとした神様のいたずらっていう感じがしますけどね。まあモーセが救われた地であるエジプトにイエス様も行かれるわけですね。でモーセは40年間ミディアの地で羊飼いをいたしました。イエス様は羊飼いはなさいませんでした。イエス様は大工でしたけれども、イエス様ご自身は自分は良い羊飼いだと言われましたね。自分は牧者であると、そしてペトロに対しても私の羊を飼いなさいとおっしゃった。またモーセとイエス様の当然決定的な共通点は神の霊が授けられていたということですね。イエス様の場合はバプテスマのヨハネの下でヨルダン川でバプテスマをお受けになった時に神の霊が鳩のように下ったと書いてありますけれども、イエス様の生涯が常に神の霊に満たされ導かれていたということはもう、まあ、モーセと同じなんですね。それからモーセは銃の災いあるいはさまざまな奇跡、航海を割るということも含めてその後あれのでもいろんな奇跡を起こしましたけれども、イエス様も多くの奇跡と癒しをなさいましたね。それは神の力を表すためでした。神がどういう方であるかということを人々に教えるためでしたけれども、そこも同じなんですね。でモーセは立法によって古い契約をイスラエルの民と主なる神との間に結ぼうとしました、まあ、残念ながらイスラエルの民はこの立法を守れなかったわけですけれども、イエス・キリストは十字架によって全ての人類と神様との間に新しい契約を結ばれました。今私たちはこの新しい契約の中に入れられているわけですね。でモーセはさっき言いましたけれども、神様と顔と顔を合わせて語ったんですけれども、イエス様も顔と顔を合わせて語られました、まあ、一番象徴的な出来事はヘルモン山のね、いわゆる変貌山のお話がありましたよね。イエス様とペトロとヨハネを連れて山に登られて、そこで、まあ、そこに現れたのは モーセとエリアだったんですね。だから神様とイエス様との関係は非常に密接、まあ、父と呼ばれて、まさにこの顔と顔を合わせて語るようにして神様とイエス様、父なる神とイエス様とは深く結びついておられました。でモーセはアレノの旅路を40年間導きましたけれども、イエス様は私たちの人生の旅路を導かれますね。あのエマオの途上が、あのストーリーが象徴してますけどね、エルサレムから離れようとしていたあの弟子たちと共にイエス様は歩かれましたね。まあ、あの話はあのイエス様がエルサレムから離れようとした弟子たちをなんかこの連れ戻そうとした話っていうような感じがしますけれども、実はそうじゃないんですね。イエス様はこの2人の弟子たちを憐れんでおられた。でなんとこのエルサレムからエマに行くまでの間ずっと彼の話を聞いておられるんです。忍耐を持って十分に聞いた上で、いやいやあなたたちの持ってることは違うよと言ってお話になって、その後その先行こうとされてるんですね。一言も叱りも怒りもしない、あんたたち何言ってんだと、エルサレム帰れと、他の弟子たちのとこ行って帰りなさいと一言も知らない。それはまさに私たちに対しても同じでありましてね、強制的に何かをなさるということはありません。基本的に私たちの言うことを聞いて、そして必要なことを御言葉を通して語ってくださる。そうやって私たちの人生の旅路を導かれるわけであります。モーセは民のために取りなしました。民が滅びないようにたくさん間違いを犯してたくさん主なる神を怒らせるわけですけれども、その旅ごとにモーセは主の前にひざまずいて、それこそ泣いて、イスラエルの人たちのために取りなして、どうぞ神様この民を許してくださいと言ってですね、私たちのために取りなしていてくださるのはイエス・キリストであります。十字架の上で父を彼をお許しください、彼は何をしているのかわからないでいるのですとおっしゃいましたが、あの言葉は今も続いています。今も変わることなく、私たちが愚かなことをするたびにそうやって取りなし続けていてくださる、ね、そしてモーセはカナンの地にまでイスラエルの民を連れて行きました。残念ながら彼自身は入れませんでしたけれども、約束の地に導いた。イエス様は私たちを天の御国に導いてくださいます、まあ、イエス様はすでに天の御国に行っておられて、まあ、私たちを待っておられるわけですけれども、私たちが間違いなくそこに入るように導いてくださるわけですね、まあ、このようにイエス様とモーセの共通点というのはですね、挙げればねキリがないぐらいある。でこのことからね、何が言えるかというと、実はモーセはイエス様のモデルだということです。でさらに言うと、預言者というのはこの最初にお話ししましたけれども、預言ナビという言葉は代言する、代わりに語るというふうに、そういう意味です。で、まあ、私たちは預言者というと神様の言葉を聞いて語る人っていう、なんかアナウンサーのような、そんなスポークスマンのような感じがしますけれども、実はそうじゃないんです。預言者っていうのは語るだけじゃないんですね。代務者であり、神ご自身を表す、そういうこの役割を与えられている人たちなんです。神様というのはどういう方であるかということを人々に身をもって表す。でさらに言うと、神様はどのようなことを私たちに、やろうとしていらっしゃるかということをですね、その、まあ、行動をもって表していく。だから代務者だろうと思います。だから預言者は代弁者であると同時に代務者であると、そう言えると思うんですね。そして今言いましたけど、モーセは来たるべきメシアのモデルでした。申命記の18章の18節にこういう言葉があるんですね。私は彼らのために同胞の中からあなたの預言者をのあなたのような預言者を立てて、これ神様がモーセにおっしゃってるんですけども、私は彼らのために同胞の中からあなたのような預言者を立てて、その口に私の言葉を授ける。 彼は私が命じることを全て彼らに告げるであろうと。つまりやがてあなたの家の預言者を同胞イスラエルの民の中から立てて、その人は私の言葉を、その人に私の言葉を授けて、私が命じることを全て彼らに告げるだろうと。でこのやがて立てられる預言者というのは、もちろんそのこの後出てくる多くの預言者のことも意味していると思いますが、やっぱりザ預言者、つまりイエス様のことをおっしゃってるんだと思います。最終的にはあなたのような預言者を立てると。つまりモーセはイエス様のモデル、モーセはイエス様、やがて来るメシアはどういう方であるかということを表している。だからさっきお見せしましたようにですね、モーセとイエス様の間には多くの共通点があるということなんですね。で、まあ、この神様はなぜね預言者という人を立てられるんだろうかと。でこれはこのシリーズを考える中で、もう私の頭の中にずっとこのテロップのように流れている疑問なんですね。なぜ神様は預言者みたいなのを立てられたか、まあ、もっと言えばなぜモーセをわざわざ選んで訓練して、エジプトを生かして助け出すのか。神様直接やれじゃないかと変な話ね、やろうともできるわけじゃないですか。もう瞬間移動でイスラエルの旅ピョンって飛ばしてですね、カナンの地に、あれ気がついたら、おお、これどこやみたいな感じで、できるはずですけれども、神様それはなさらない。めんどくさい 手続きを取られるんです。ものすごい忍耐力、モーセをまず鍛えるとこから始まってますからね。選んで育てて鍛えて、ね、でいちいちモーセにああせこうせ言ってですね語って、ね、時々はモーセに神様やらんでください言われた、分かった分かったみたいなこともあってですね、すごいめんどくさいと思うんです。でもわざわざ神様はこのようなことをなさる。なぜ預言者を立てられるんだろうかな。でもちろんそれはご自分の代わりに御業を行わせるということですよね。自分がなさることもできるけれども代わりにそれをさせると。そしてまた自分の思いを知らせるということ、さらに自分自身がどういう神であるかということを知らせることで、直接そういうことを神様はしようと思えばできなくはないけれども、あえて人間を選ばれるんですね。人を選んで自分の御業を行わせ、人を選んで自分の思いを知らせ、人を選んで神がどういう方かということをお見せになる。これは神様のルール。なぜか神様は人間を作られた方です。いや、むしろそのために人間は作られているんだ。そのために私たちは作られている。念頭にお話ししましたけれども、今の時代は全ての人に霊が注がれる時代です。私たちは皆神の預言者たることができるんです。皆神様から霊を注がれているんです。つまりみんな私たちは神様の御業を行い、また神の思いを知らせ、神がどのような方かということを表していく、そういう役割が与えられているんですね。ある特別な人でした、旧約時代はね。モーセは特別の中の特別です。でも先週お話ししたように、農民であった人が預言者として用いられることもある。まあ、今の時代は私たちがいくつであろうと、何をしていようと、主の霊が注がれて、主の預言者として私たちは立てられているということですね。でモーセの話を読むときに、まあ、モーセは特別かもしれませんけれども、私たちにもそれぞれ選びがあり、それぞれ訓練があり、ね、そしてそれぞれの時があって、神様の御業に用いられるんだと思います。私はその他大勢の市内山をぐるぐる回ってた300万人の一番隅っこの方で、歩いてる人ですみたいなですね、思っちゃいけません。はい、全ての人が預言者にならなければならない時代なんです。それは終末だからです。世の終わりが近づいているからです。主がもし語られ、主があなたに声をかけられるならば、 あなたたちは、私たちはどこへでも行かなければならないし、何人でも語らなければなりません。あらゆることをしなければならない。その最初のモデルがモーセであるし、そしてその完成形がイエス様なんですね。私たちはそのモデルに比べればね、それは全然小さなものかもしれませんけれども、主の霊が注がれるならば同様のことが起こるんだということは信じたいと思いますね。イスラエルには再びモーセのような預言者は現れなかった。主が彼と顔と顔を合わせて彼を選び出された。再びモーセのような預言者は現れなかった。しかしイエス様が来られるまで、イエス様はまさにこの預言者たちの集大成として来られたんですね。まさに神の代務者として、代弁者として、その全てを通して神を表し、そして私たちを約束の地に導いてくださいました。さあ、この2022年ですね、私たちに与えられている使命は何でしょうか。あなたはどこで召されるでしょうか。モーセのように、燃える芝の木のところで召されるかもしれません。何のために用いられるか、どこに使わされるか分かりません。それは神様は決めてらっしゃる。でも私たちがすべきことは何か、それは主の召しに応えるということですね。お祈りしましょう。天のお父様、今日は最初の預言者モーセのお話をいたしました。特別な大きな任務を果たすためにあなたは選ばれ、訓練され、召され、そして用いられました。彼こそがまさに預言者でした。同時に彼の姿はやがて来る誠の預言者であるイエス様を表していました。神様、あなたはなぜ人を用いられるのでしょうか。それはあなたが人を作られたからです。いや、そのために人を作られました。あなたは私たちと共にいて、私たちを用いる方です。いつどこでどのように私たちは召され、どのように働くのか分かりません。しかしどうぞ用いてください。この世の終わりの時、すべての人が主の預言者として用いられていかなければなりません。神様、どうぞこの群れを、そして日本の教会を、世界の教会を、そこに集う一人お一人を本当に主の預言者として用いてくださいますように、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞご起立ください。
方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力がとこしえにあるように、アーメン。
祝祷いたします。仰ぎ恋願わくは、我らの主御子イエス・キリストの奇跡恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、この群れに相愛する方々と共に豊かに共なりますように。アメン。では本日の礼拝はこれで終わります。ようこそいらっしゃいました。